一連の大きな祭日が終わって年間の主日に移りました。今週年間第10主日に選ばれた福音朗読箇所に、これはイエスが語るような言葉だろうかと思わせる箇所があります。私たちの器が小さくてイエスの言葉を理解できない場合、私たちは思い込みをあっさり捨てて、もっと大きな器を神に願い求める必要があります。枢機卿様となられる大阪の前田万葉大司教様に二人の補佐司教様が与えられることとなりました。同時に埼玉教区にも司教様が選ばれておりますが、この大阪のための二人の補佐司教は坂井俊博非選司教様と阿部屋非選司教様のお二人です。私は坂井非選司教様とは10年来の付き合いがあります。新司祭になった頃から当時長崎の聖堂学園の先生だった坂井神父様と毎週のようにテニスをしていました。雨が降っても室内のテニスコートを探すくらいのテニス仲間でした。また私が大田尾教会の主任司祭となってからはわざわざおいでくださってボートでの釣りに出かけたりもしていました。海の魚っていうのはお客さんに親切なんでしょうね。私よりも坂井神父様がよく釣っていたような記憶があります。この度司教に除会されるということでお祝いのメールを送りましたら、除会式においでくださいとお誘いを受けました。日程が調整つけば喜んでお祈りを一緒にその場で捧げたいと思います。またご本人から黙想会の説教師を探すのに苦労しているときはどうぞ私を使ってくださいねと言っていただきました。ただ司教様に今度なられるので、司教様の黙想会の謝礼ってなったら同じじゃ済まんのかなと思ったりして、まあそこはちょっと問題がありますが、考えてもいいなと思っています。司教に選ばれる方々は東京におられる教皇大使から、あなたは司教にまた補佐司教に選ばれましたよと伝達されるわけですが、どうやら坂井非選司教様にとっても全く予想だにしなかったことのようです。多くの方に今回のこの除会にあたってのお手紙を出しておられて、でそれを読むと、司教職にふさわしくないことは自分自身よく知っていると、けれどもこの小さな自分を使って神は大きな技を示されるのでしょう、そう思って引き受けましたと、そういうことが書いてありました。坂井非選司教様にとっても神の計画を知るために、自分が器ではないと思っていても神の望みが自分の思いを超えているときは、あっさりと自分の器を捨て、もっと大きな器を神に願い求める必要があったのでしょう。神様が与えてくださるより大きな器に植え替えられて、より大きな仕事ができることを願っております。できれば除会式を見届けて、選ばれる司教様のために祈ってあげたいなと思います。福音朗読に戻りましょう。はじめに私がこれはイエスが語るような言葉だろうかと思った箇所がありました。次の箇所です。また、まず強い人を縛り上げなければ 誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。これは強盗のすることであって、イエスがまるで強盗の仕方を手ほどきしているかのように聞こえます。何回もこの朗読箇所にこれまで当たってきたと思いますが、今の今まで疑問にも思いませんでした。皆さんも長い人生の中でこの箇所をミサの中でとか自分で聖書を読む中で聞いたり目にしたりしたことでしょう。疑問に思ったことはないでしょうか。そこで私たちの思い込みという器を一旦捨てて、より大きな器でものを考えることにしましょう。強い人を縛り上げて家財道具を奪い取るというのですが、この例えを面と向かって話しているのは、汚れた霊に取り憑かれているぞと言っている人たちに対してです。もし強い人が律法学者のことだとしたらどうでしょう。イエスの目に彼ら律法学者は群衆を知識で押さえつけている人々に見えていたかもしれません。彼らは律法を知らない不幸なものだと、律法を知らない愚かなものだと言ってですね、押さえつけていた。すると家財道具とは抑圧されている群衆のことで、律法学者を縛り上げなければ彼らから群衆を取り戻すことができないと、そういう読み方ができるのではないでしょうか。おそらくイエスは律法学者に、あなたたちの私への非難は全く当たらない、あなたたちが家財道具と思っている群衆を私はあなたたちから取り上げると警告を発していたのでしょう。イエスの例えの中に強い警告が込められていると考えれば、イエスがあのような例えをなされたことも理解できるのではないでしょうか。朗読の後半についても、イエスの母、兄弟とは誰か、より大きな器に身を置いて考えさせようとしていると、そう考えると理解できます。決して家族を軽んじてもう構わないと言っているのではありません。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。神の御心を行う人は、人に対して果たすべき務めを決して見誤ることはないのです。冒頭で坂井非戦司教様と私の交友に触れましたが、坂井非戦司教様は所属しているオプスデイというグループの中でも中心的なメンバーでした。所属しているグループはいわば家族のようなものです。しかしさらに大きな器に身を置いて働くことを教皇様に願われて決断をしたのです。オプスデイというグループの中で没頭して働こうとしていた神父様に、イエス様が周りに座っている人々を見回してごらん、ここにあなたの母、あなたの兄弟がいるよと言われたのだと思います。誰にとっても自分の見ているものが正しく見えるものです。しかし神は時としてより大きな器に私たちを移し替えて、違った見方を示し、ご自分に従うように招くのだと思います。 私たちはその際、執拗に自分の味方にしがみつくべきではないのです。時にはあっさりと自分が今いる器を捨て、より大きな器を受け入れる必要があります。こうして神の国は広がっていくのです。神は私たちの日常の関わりを変えてでも、より大きなものの見方を身につけさせ、宣教の担い手とすることがあります。神の招きに大きく心を開き、新しい景色の中で、神の使いやすい手足となっていきましょう。そのための恵みをこの御座の中で願うことにいたしましょう。